心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
さあ皆さんおはようございます。ここからはそんな和尚の独り言、横田市平川町吉田にありますお寺西宝寺のご住職斉藤大円ご住職をスタジオにお招きしてお届けする15分間です。大さん今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ7月最初の放送ですね。
そうですね、いよいよ7月になりましたね。
はい、
半分過ぎたってことじゃないですか。もう
そう半年経って今年も初心覚えてますかって聞かれそうなので、
ね、この前まで雪だったのにですね急に暑くなりましてね、なんて考えても8月はもうお盆でね、うん、もう8盆過ぎたら秋じゃないですか。また黄昏れてくるじゃないですかね。でね、去年は雪が早かったんでね、
はい、
また雪降るのかななんて ね。もうこんなに暑いのに雪の心配してるってのはどんな心理なんですかね。まあね。
でも皆さんそんな思いかもしれませんよ。
うん、
さて7月4日今日はですね記念日の一つとして、うん、アメリカの独立記念日でもあるんですね。
すごい言葉じゃないですか。アメリカ独立記念日ってアメリカ独立したんでしょうね、うん、
そう1776年の出来事ですね。
すごいじゃないですか。なんかそんな話を聞くとですね、うん、高校の時のですね世界史を思い出すじゃないですかね。30何年前の話ですけどもね。
あ、30何年前ですか。
でもね、あのアメリカっていうのはね、うん、東の海岸のあたりはですね、イギリスの植民地だったってじゃないですかね、はい、それをねやっぱり運動が起こって革命が起こってということでね、でそこで戦争が起こったってじゃないですかね、うん、それで次の年かなんかにね、なんか宣言したっていうのがその独立宣言っていうじゃないですか。
おさん詳しいじゃないですか。
1774メガヘルツじゃないんですけどね。1776年7月4日という。で、約30年前にね、アメリカが独立してね、アメリカ合衆国ができたっていう話じゃないですかね。すごいじゃないですか、もう。
すごいじゃないですか、おっさん。
でもね、じゃなんでね、そういうほら、革命だとかが起きるかとこう考えたときね、ちょっとね、考えた時、はい、やっぱりそこにはですね、うん、不満とか歪みがあるんでしょうね。
あ、そうですね、うん、そうでなければ安泰な、
そうだからやっぱりこうね、うん、負荷をかけるんでしょうね、
うん、
ただでさえ不満なのにね、さらに負荷をかけていくと、うん、人は耐えきれないからやっぱり反比例して爆発するっていうのが大体戦争なんじゃないですかね、うんうん、そんなことがまあ世界でいっぱい起こってるって話なんですけども、うんうん、戦争のない世の中、うん、ね、今日本も騒いでるじゃないですか。
そうですね、
ね、いろんな意味で、
うん、
ね、まあ、そこら辺は私がもう考えることじゃないのでですね、偉い人がいい方向で考えてくださいよっていうのは、まあ、持ちは持ちはなんでしょうからね、そんなことこう思うわけでございますけどもね。
いや、でもその独立記念日7月4日から王さんの、あの世界史、まあ、様々な文は、ね、知識の深さにさすがだなと。
ほら、あの昔のあのトム・クルーズが出た映画にね、なんか7月4日に生まれてとかなんて、
ね、
題名があるじゃないですか。
あります、ね、
すると、なるほど、7月4日って何、うん、って思うじゃないですか、うん、今日この日、ちょっと考える日じゃないですか、
ね、インディペンデンスデ
ー。あ、そうね。
ね、思い出しますよね、いろいろと。
いや、意味なんか全然分かんなかったんですけどもね、今にして思うと、あ、そんなもんなのかななんて思うところにね、
そう、独立記念日です。
人ってのはいらない知識いっぱいあるんですけどもね、それを引き出しに、ね、出してくるときがね、あまりないっていうのは寂しい話じゃないですか、ね。
いや、ここであるじゃないですか。
まあ、ちょっとぐらいはね、お師匠も勉強してたんだなんてね、このところちょっと見せておかないと、ほら、このお師匠さん、どんなお師匠さんなんてね、と思われて、ちょっとね、あの困りますね。
いや、でもイメージがね、本当にありますので、あの、笑いの絶えない、笑顔の絶えない裁縫師というような。
そうそうそうそうね。でね、独立するっていうその気持ちってあるじゃないですか。やっぱりね、うん、あの世の中に例えばこう周りを見てもね、
ええ、
あの例えば仕事に就くという場合ね、うん、例えばあの会社に入ると、
はい、
でも会社に入ってもね、
うん、
なんかしばらくするとね辞めていく人いるじゃないですか。
ああ、ね、そうですね。
そういう人はやっぱり使われたくない人なんでしょうね。
使われたくない、だから
独立したい人、
あ、自分で切り開いていきたいと、
うん、でしょうね。だからそういう人は社長さんタイプなんでしょうね、
う
ん、だから世にはね、あの使われる人と使う人がいると、うん、これでまた均衡が保らされているのかなと思うわけですが、だからやっぱりね、自分のやりたいことをこう見つけてね、独立していくなんて、うんね、そういう、まあ、過度にもその独立なんて言葉使われますけどもね。
そうですね、独立、確かに、
ね、でね、お寺もね、
はい、お寺も
少しは独立というその言葉じゃなくてね、
はい、
個性って言葉がいいじゃないですか ね、
あ、
まあ、ね、個性ってね、やっぱこれからね、ちょっとね、お寺もね、いくらかね、こう明るくなるようなね、こう、はい、個性のね、まあ、お寺があってもいいんじゃないかななんて思ってね。
個性ですね、独立、うん、個性
個性ってあるじゃないですか、うん、やっぱお寺、はい、こう今まではこういうお寺だったんだなっていうイメージってのあるじゃないですか、
はい、
でちょっとこう目線が違ったところでね、やっぱお寺はこういうふうなこともやんだなっていうところでね、いろいろ考えました。
はい、何ですか、
う
ん、
今度ね、7月のね、23日ね、
はい、
もう落語の寄席をやるわけですよ。
おー、寄席をお寺って、
第4回になりますよ。
もう4回になるんですか。
西方の納涼寄席でございますんでね、
おなじみの、私も去年聞きに行ったんですけど、うん、お寺さんでこんなに笑っていいのかって思っちゃってくらい面白かった、
う
ん
う
ん、
そうそう、だからお寺で笑っていいとか悪くないとかっていうそのやっぱりね、はい、考え方っていうのはどうしてもね、お寺に行くとなんとなく福音と連想するっていうイメージがあるじゃないですか、うんうん、なんかお寺さんに行く時って何、うん、っていうと、うん、誰かがお亡くなりになった時だとか、
ね、
供養だとか、うん、なんてね、そんなことを思うわけですよ、うん、でこれを負のイメージとして取らないということがいいじゃないですか、ね、だから、はいはい、お寺でね、落語を聞いてね笑うということは、うん、お寺にはね先祖がいるんだから、
うん、そうですね、
ね、お家のね、おじいちゃんおばあちゃん父さん母さんね、その上の人がいるんだから、うん、ね、目には見えないけどもいるんですよ、
うん、
で生きてる私たちがお寺を訪問してね、そこで笑うって言ったら目には見えないけど隣にね先祖さんがいるんだよって、一緒に笑うんですよって、そこがお寺じゃないですか。
なるほど、
笑っていけないとかいいとかそういう判断じゃなくてね、
うん、
先祖様と一緒に時を過ごす、うん、その中の過ごす動作の中に笑いがあってもいいじゃないですか、
はいはい、
ね、静かにいるという動作もあるかもしれないけどもね、うん、笑うって、でそこがお寺でしょって、だからお寺にお参りにいらっしゃってくださいねって、
はい、
なんで先祖様が喜ぶからでしょ。
そうですよね、
先祖様を喜ばせれば供養じゃないですか、
はいはい、
先祖様を悲しませたら、ね、供養じゃないじゃないですか。
本当にそう思います、
ね、どんなことを、ね、したら、ね、先祖さん喜んでくれるのって、ね、
はい、
きっとね、先祖さんってね、やっぱご縁のね、残してきたね、皆様方に ね、うん、ね、子孫末裔に対してね、元気で頑張ってくださいねって言ってるのが先祖の激励の言葉でしょ。
ああ、そうですよね、
言葉でないんだよ、ね、言葉ってっていうこういうね、はっきりした音ではないんだけど、
はい、
そういう言葉を自分の心で感受するっていうかね、
うん、
でそれを表現する、うん、そういうの供養でしょ。
ああ、そうだ、そうそう、
ね、だからね、供養っていうのは、まあ、とりあえず、まあ、お師匠さんを呼んできてね、まあ、まあ、拝むだとか、うん、まあ、手を合わせるだとか、まあ、それも一つの供養の形なんでしょうけれども、うん、形っていうのはそればかりじゃないでしょ
う
って。
そうですよね、うん、
いつどこでもでしょ、いつでもどこでも供養ってできるでしょ、
はい、
うん、そんな中でね、今回やっぱ笑ってまたいただこうって、ね、笑う方には服着たるって言うじゃないですか。
あ、好きな言葉です ね、
笑ってるとなんか明るくなるじゃないですか。
わかります ね、
明るくなると人が寄ってくる、
そうそう、
人が寄ってくるとね、縁がいっぱい引ける、
うん、
ね、
うん、
で縁が縁になるみたいな、ね、
縁が縁になる
縁が縁になるって言ったね、まあ ね、そういうほら、人と関わりながらね、その縁をね、明るく太く紡いでいくなんてことをしたらね、人生楽しいじゃないですか。
そうですよね、うん、今年は7月の23日の水曜日に開催するんですね、
う
ん、そ
う
そ
う
そ
う、どうしてもこれともびきなんでね、
ともびきだ、ともびき、本当にともびき、今カレンダー見ちゃった、
ともびきなんですよこれ。友引きだけはね、半分休みみたいな、ね、まあ、休みって表現が
今はないという、ね、表現はどんなもんだね、
そうそうそうそうね、うんうん、でも友引きだけはね、はい、元の、ね、儀式がないので、はい、
まあ、ね、今回いらっしゃる方が入船亭専攻師
ということで、そうそうそう、で私とね同じぐらいの年なんですけど、私、はい、昔10年ほど前にですね、落語を聞いたことがある、ね、方なんで、でその頃はまだほら、こうなんかこう若くてですね、
はい、
まあ、ちょうど真打ちになってね、うん、まあ、駆け出していこうっていう時だったんでしょうけどね、まあ、それからしばらくご無沙汰でしたけども、まあ、今回ちょっとご縁なんでね、ちょっと東京から電話してね、来てくれよってこう、
ご自分で、
そうそうそう
自分で電話しとったんですか。
そう自分で電話することにしてますからね。
なんておっしゃってました。
おお、いやいやいや、よろしくお願いしますって言ってましたけどね。もう2つ返事ですからね。ランワさんもテンポがいいですんでね。もう2つ返事でね。っていうことで、まあ、東京から今回お呼びするということでね。
木戸さん、500円なんですか？500円で聞けるんですか？
ワンコインじゃないです。ワンコインってね。
ワンコイン、またしゃれた言葉。
ワンコインじゃない。ワンコイン100円じゃないんですけどもね。一応500円なんですけどもね。
うん、ワンコイン500円で。
いいんじゃないですかね。このリーズナブルで手頃でね。もうなんか、手頃で、ね、あ、行きやすいっていう意味が。
はい、はい。
行きやすいなって。
はい、で、うん、ご先祖様と一緒に、地域の皆さんと一緒に、笑おうじゃないか。
ね、充実してるじゃないですかね。
しかも私今、その、チラシ、このね、納涼寄せのチラシいただいて見てるんですけど、協賛ずいぶんたくさん地域の企業さんが。
う
ん、
そうですね、やっぱり
掲載されてて。
趣旨に賛同していただいてるってことでですね。いや、ちまたではですね、やっぱこれはお寺の話でございますから。
お寺の話ですから。
ね、やっぱりお寺にね、こう尽くすとね、いいことがあるって巷で言われてるようでございますんでね。
ああ、それはわかる。
もう私の顔を見ただけでですね、お師匠さん、どうぞって、もう言ってくれますから。
あ、私、お師さんの顔を見ると、いつも手合わせます。合わせちゃう、自然に。
そうね。なんとなく
わかる気が、わかります。
うん、と私の顔を見ると、もう目が要求してるんじゃないかなって、そんなことですよね。業者の人がね、察知するんでしょうね。
察知ですか。
空気が敏感なんでしょうね、
そっち
で、
ね。
すごいでしょ。でね、みんなね、お、よろしくって言うとね。で、そこからほら、もしかしてね、いくらかね、チケットをこう配りして、
はい、
まあ、お得意さんでもね、ね、こう、ね、いらっしゃっていただければということでね。
う
ん、
そうです
ね。まあ、そんなことでもまたこうね、はい、自分たちのそれにも結びつくようにということで、ね、考えましてね、結婚に来てくれますよ。
そうですよね。うん、また、西宝寺さんの、一番大きいお広間なんて言いますか、
吉祥閣。
そう、吉祥閣、うん。あそこに何百人お客さんいらっしゃったのかな、去年は。
だいたい平均で250か300人ぐらい来ますよ。
ですよね。250人はいらっしゃったなと思って、
うん。あのね、田んぼの中にですね、いっぱい来るわけですよ。
ね、うん、同じ平川町だけじゃなかったので、去年びっくりしました。
そうそうそう、いろんなところね、いろんな地域から来ていらっしゃるようですね。
まあ、ね、地元のお寺さんっていうだけじゃなくて、うん、もうなんかね。
うん、本当に今のくじ引きをするんですよ、くじ引き。
くじ引き。
そう、富くじがありましてね、七支だとかね、扇子だとか、こう、うん、当てるくじがあるんですよ。
はい。
で、こう、私がこう引くんですよ、こう。うんうん、そうするとね、住所がね、いろんなとこからね、結構遠くから来てましてね、びっくりしたんです。秋田市なんてのもありますからね。
秋田市とか。
秋田市に行ったのみたいなね、
うん、
そういう風にしてね、いくらかね、こうね、知名度が上がるじゃないですか、ね、
はいはいはい、そうすると、うん、7月23日に行うこの第4回の西宝寺納涼寄せでは、うん、入船亭専攻 の、うん、落語はもちろん、それから富くじ、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、
で、お嬢さんのありがたいお話、
お嬢さんもお話なさるんですか、うん、お嬢
さん講座に登りたいじゃないですか。
登りたい、
なんか赤ちゃんだってね、高いとこ登りたいですから。
わかります。
お医者さんだってね、たまには高いところを登ってみたいじゃないですか。
いやいやいやいや、ね、どんな話が。
これが講座っていうもんですからね。
あ、講座、
まあ、高いところに座る、うんうん、これはね、私もね、こう座りながら思うんですけどもね、うん、なんで落語さんはね、とにかく高いところからね、お話ししたいそうですね。うん、なぜかというと、やっぱり見下ろし視線というのがね、
はい、
いいんでしょうね。
あ、
見下ろしてこうお話しするとね、
う
ん、貴重に気持ちがいいんでしょうね。
あ、そうですよね。
これ難しいね。そんなね、やっぱ目線のね、マジックっていうのもね、そこにあるわけですよ。講座のマジックっていうかね、はいはい、で、私もたまにじゃあ座ってみましょうかなってね、落語さんの気分になってね、こう話できるといいんじゃないかななんて、
ね、そうですね、楽しみ、このラジオでお話聞かせてくださってるようなお話から、うん、それからここならではのお話とかもあるんでしょうね。
そうでしょうね、
わ、
そうでしょうねって言いながら今ネタを考えてますけども
ね。
ね、
うん、ね、でもこの話し家と呼ばれる方とやっぱりね、同じ講座に座って、
でもね、あの方々はプロですから、うん、勉強になりますよね。
あ、そうですよね、私もそう思います。
すごいですよね、やっぱりね、うん、間といいね、
うん、
やっぱテンポ、
うん、
いや抑揚、引きつけるじゃないですか、人をね、
引きつける、あの
間、ま、グッとくるじゃないですか、
うん、そう、
やっぱりあれがね、違いなんだなと思いますね。
そう、そこでどっと湧き起こるあの笑いっていうか、
心をつかむというね、つかみ OK っていうじゃないですか。 だからそのつかみをねギュッとこうつかむかね、ソフトにつかむかっていうのはね、そのねつかみ方もね微妙じゃないですけど、
ギュッとつかみたいですね。
それはねやっぱり落語さんのねやっぱ性格にもよるんでしょうね、まあ、つかみ方は ねだから誰が誰同じお話を聞いてもその人の個性の話ができるっていうのは、はい、やっぱりその人が持って生まれたモチベーションがあってね、やっぱりそれをやっぱり自分なり その古典落語でもいいんですけどもね、うんうん、表現していくから、確かにネタは一緒でもほら、うん、表現が違ってくるところに深いんでしょうね。
話し家によって全然内容違いますからね。
そうたまに創作してるんじゃないですかこの人も創作っていうのは新作っていうのがちょっと分かんないですけどもね、いろんなまあ古典とかね、やっぱり最後は古典落語っていうのが基本だと思いますね。
あ、そうですね。
そうするとこの名人芸っていうのは出てくるじゃないですか、うんうんうん、で笑うだけじゃなくて泣かせる、
はいはいはい、
ね、流して笑してね、うん、扇子でねそば すってみたりしてズルズルってね、
あ、そうですね、あ
れがまたいい、そうお茶飲んでみたり
ね、
ドアをノックしてみたりね、さまざま表現するじゃないですか、
お金を数えてみたりね、ひふみよくね、
そういうのがね名人芸じゃないですか。それを見るとね、やっぱり粋じゃないですかね。
粋ですね。ってました。前回もお話しなさってました。
やっぱりね、粋に行きたいね。
粋ですね。
そう、はい、いや、まあそんなふうにこう思うとね。
この夏は粋にね、最高地で納涼寄せを楽しみたいですね。
その後はね、やっぱりね、こう生ビールでね、ググって行ってみたいじゃないですか。ね、自分にご褒美みたいなね。やっぱりいつもね、自分にご褒美あげた方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。
わかりました。ということで、今回は、はい、次回もこのお話でき、もっと詳しく聞けそうですが、うん、ではおさらいしましょうね。
はい、はい。
はい。第4回を迎えます、西方寺納涼寄せは、7月23日水曜日、午後6時30分開場、開演が午後7時ですね。
う
ん、はい、
う
ん。場所はですね、はい、田んぼの真ん中にあります。
そう
横手市平川町上吉田、あざ吉田51、はい、西方寺さんです。
そうですね。
住所言いましたが、西方寺さんです。
そう
はい。で、チケットですとか、お問い合わせは、電話番号をお伝えしますね。
う
ん、はい。皆さん、メモの用意よろしいでしょうか。0182-240341。0182-240341となっております。
はい。ですよね。
はい、そんな和尚の独り言ということで、今回もお話しいただきましたが。
ありがとうございました。
はい。次回はですね、一周おきまして、7月18日の、はい。
そうですね。
はい、ご登場ということで、楽しみにしております。
わかりました。またよろしくお願いします。
はい。本さん、今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
そんな和尚の独り言。横手市平川町吉田にありますお寺西方寺のご住職、お産でおなじみの斎藤大円ご住職のお話でした。次回もどうぞお聞きください。
心の闇を照らします。
ペットのご供養は